はい、皆さんこんばんは。カチンラジオの時間です。今日は3月の1日、土曜日の深夜になっております。現在時間は1時38分、1時38分から録音を開始してます。そう、これがアップされるのは多分2時過ぎるじゃないかななんてね、思ってますけどね。まあ2時までぐらい話して、で今日はねちょっと軽く切り上げようと思っています。というのもね、今日はねシークレットパーティーだったんですよ。自己啓発系のね、88日間人生変革プロジェクトっていう、自己啓発系の、セミナーっていうかね、アカデミーみたいなやつのね、最後の、卒業式みたいな、ね、感じのシークレットパーティーいろいろありまして、でそれの2時間でね、2次会までやってちょっと帰ってきたんで、帰りが遅くてですね、でその後ちょっといろいろな自分のワークをやってたらこんな時間になっちゃったみたいな、やばい、カチンラジオ忘れてたみたいな感じで慌てて今ね、撮ってるんですけども、そんなのはいいんですけども、いや、今日ね、今週はね、ちょっといろんなことがありすぎて、そう。まあ、いろんなことがありすぎて、もう、なんだかね、ほんとね、大変ですよ。大騒ぎな週ですよ。もう、このカチンラジオもね、大変です。話題がいっぱいあって。まずね、日曜日、土日は雨でしたね、天気悪くてね。そう、せっかくさ桜が満開なのにさ、この天気の悪いのってなんかどうなのよみたいなね感じじゃないですか。せっかくのね、土日、日曜日なんかもね、まあちょっと雨、小雨の中ね歩きましたけど、近所はね。ただほら、桜もさ、そんな真っピンクじゃないじゃない。で空が曇ってさ白いと映えない写真が撮れないよみたいなね感じでしたよね。なんかね、いい写真が撮れなくて、で日曜日はさそんな感じで写真撮れなかったんですけどね。で月曜日は僕はね福島だったんですよ。福島県行って、福島ね、今コンサルやってる会社の、社員のね、社員教育をやっているのがあって、で今回はねちょっと現場を見ようっつうことで、コインランドリーとねスポーツジムの方をね、現場見学というか、現場の、チェックというかね、従業員の話、面談したんだよね今回は。やっぱり考えていることがさね、従業員と、経営者って違うじゃない。そんなのをさ、ちょっとなんだろうな、深掘りしたかったんだよね。深掘りしたかった。経営会議とかではさ毎回会ってるんだけど、そこってやっぱり経営の人たちもいるし、ね、従業員の本当の真の意見っていうのはなかなか出てこないじゃない。でそんなのも知りたくて、ちょっとね今回は行って、アルバイトの人も含めてヒアリングをしてきたのよ。したらなんかね、やっぱりね面白いですよね。意見の相違というかね、考え方の違いっていうのがやっぱり出てきてて、でいつも自己啓発のねことところでは、メルマガとかでも言ってるけどね、やっぱり自立していく考え方というか、経営目線というか、自立している従業員であろうが、なんかねそういう経営目線みたいな、自立するみたいな、仕事の本質というかね、ビジネスの本質というか、そんなのが分かってながら働いてるのと、そうじゃなくただやらされ感で働いてるのと違うじゃん。そんなところをねちょっと教育しちゃった方がいいなっていう感じだったんですよね。そう、もっと良くなるなと思って、だからすごい面白くてね、やっぱり社員教育って面白いよね。今あるかどうか分かんないんだけど、社員教育研究所っていう機関っていうかね、そんなのがあって、そこで僕は管理職教育っていうのを受けたことがあるんだけど、それがねすごかったんだよ。富士山にあるんだけど、僕うちのね佐賀グループではね、富士山合宿とかって呼ばれてて、富士山研修とか呼ばれてて、あれがね相当すごいんだよね。マインドをね、管理職、マネージャーを育成するための、1週間の合宿なんだけど、合格したらね1週間出てこれるんだけど、合格しないと7日目8日目9日目とか言って最大10日までね引っ張られちゃうんだけど、その合宿はほんとすごかったね。朝6時起床で、 まあ、寝る直前までね、いろんなワークやらされるというかね、やっていくんだけど、それであの中級と上級っていうのがあって、中級はね僕受けなかったんだけど、上級を受けたんだけどね、結構大変でしたね。中級はねちょっと体力もね使わなきゃいけないのと、ソワさんのラジオ体操から始まってね、でいろんなまあちょっとストレッチやりながら、もう基本は頭使うことばっかり、それとあとはそのまあほうれん草のね報告連絡相談のこととかさ、あとはそのなんだろうな、メンタルを鍛えるなんていうのがねあって、でまあ目玉はね、どこだっけな、富士宮だったかな、駅前でその管理者養成学校の校歌をさ大声で歌わなきゃいけないのよ、駅前で。で教官はさ道の反対側にいるので、もう駅前に一人で突っ立って、なんかバカみたいに大きな声を出して歌を歌っている、ただの親父みたいなね、そんなことをやらされるわけ。それがね、まあね、できないんですよね最初はね、恥ずかしくて、そのなんかな、そういう恥ずかしいというその壁をね超えるのが一つの狙いなんだけど、それができなくて、まあできないじゃん普通。でも例えば僕らもね、今なんかね笑顔で挨拶するとかさ、こちらから話しかけるとかさ、ちょっとその恥ずかしい部分をなんか克服したりしてるのってね、いろいろエクササイズとかでやるんだけど、それの究極のやつがね、その歌を大声で聞こえない、もう一回みたいな感じでね、最初からやり直されるわけ、大きな声出さないとそう、それがねその中級のねクラスの一つの目玉。あともう一つが、35キロ、歩行っていうのがあって、それがあのグループでねに分かれて、15人ぐらいのかな、グループに分かれて、でリーダーとサブリーダー、リーダーが先頭、サブリーダーがビリで、まあね男女入り乱れながら会って、夜11時に出発して、朝までにねその35キロ歩いて帰ってくる感じ、富士山のふもとをさまあ山の中じゃないよ、街中なんだけど、35キロ歩いてくるわけ。たださ、ほら途中で落語者が出てくるのね、足豆ができて痛いとか、なんか膝が痛いとかさ、いろんなのがあるじゃない。でそういうのを、うまくリーダーがそのチームワークをね使って、全員が完走させるように頑張るみたいな。まあよほど怪我とかね、の場合はしょうがないんだけど、まあ疲れちゃったりさ、なんかするわけよ35キロも歩くと皮も剥けるしね、まあそれは想定内なんだけど、そう、それをねやるのがね結構大変だったみたいなね感じなんですけど、あとはひたすら、なんかねワークエクササイズをねやっていく感じなんだけどね、それに参加したの、で上級クラスは何が目玉かっていうと、ポチ小屋見て、ポチ小屋っつってバンガローみたいなさ、小屋にこもるのよ。小屋にこもって課題をひたすらやり続けるみたいな。そこのまあ全体の合宿自体はね7日間だから6泊7日早ければ6泊7日で出てくる。で1日2日3日ってね延長あるんだけど、その中で3泊4日間そのポチ小屋って言ってバンガローみたいなね、まあ、いわゆる簡易テントみたいなやつの中で寝袋で過ごすわけ。でそこの中でひたすら自分と向き合いながら、課題に取り組むみたいなね、で課題の提出をいくつもの課題があるんだけど、それを教官に見せて OK もらったら次の課題、 OK もらったら次の課題ってやっていくんだけど、まあね食料もね限られたものしか渡されなくて、お米と、まあ、お米と水と、あとはまあ食料はカップラーメンだったりとかレトルトカレーだったりとか、渡され、で卓上のガスコンロを渡されみたいなもちろん電子レンジなんかないしそうでお米は半合で自分で炊けみたいな、自分で調べて炊けみたいなさそんな感じで行くわけですよ。でもちろん携帯電話なんかね全部取り上げられてるから、テレビ見れない、携帯電話も取れない、その7日間もね、だから世の中で何が起こってるのか全く分かんないままそこに閉じ込められてか閉じこもって、課題に取り組むみたいなね、そんなのをやってるんだけどね、いやーでもねそれもねすごく、なんだろうな、 俺ね冬3月ぐらいだったのかなそれがね、うん、だからまだねマシだったんだけど、真冬の人たちはもう寒くて寒くて入れなくて、そのせっかくのガスコンロもあのストーブの代わりに暖を取るために使っちゃって料理ができないというね、肝心のお米が炊けないみたいなね、そんなんだったらしいけどね。ただまあそれもいい、まあ今そんな余計な話はいいんだけど、その中でその自分と向き合うっていうのの、癖というかやり方を学んだのが今すごく効いてるなって思っててね、うん、まあかといってね今の社員教育でそんなのできるかって言ったらもちろんできないんだけど、そこの会社はやってるのかもしれないけど、僕が福島のね、そのコンサル受けてる会社、コンサル任されてる会社の従業員に対してそんなことはもうできないんだけど、ただもう社員教育って、まあ、そこまでやらないにしても、これ社員教育だけじゃないんだけど、ビジネスのを学ぶっていうところでは、うん、仕事を学ぶ、それと仕事のやり方を学ぶ、それと仕事の発想を学ぶ、それとマネージメントを学ぶ、マネージメント一番難しいんだけどね、人間関係も含んでくるから、それで学ばないとうまくできるようにならないんだよね、やっぱりね。そう言うこと聞かないのよみんな、誰しもが。だってそうじゃん、みんな価値観違うから。でもリーダーってそれをまとめていかなければいけないでしょ。それをまとめる、あとはその従業員たちもまとめ、一人一人がねうまくまとまった方が絶対パワーが出るんだけど、それのやり方をみんな知らないから、それをなんか全部教えてあげた上で自分がリーダーシップを取ってまとめていくっていうのが正論なんだよね。でそのやり方っていうのがわからないとなかなか難しいよねってことね。で人間関係が悪くなったりとかね、いろんなことが起こるわけなのよ。そうだからビジネスはねちゃんとそこを学ばないとダメなんだよな、なんていうのはね、ちょっと従業員教育に取り入れていこうかななんて思ってたりするんだけどね。まあまあ今度また4月にね、そういうのもちょっとビジネスのね、お話もやろうかな、なんてセミナーねやろうかななんて思ってるんだけど、やっぱり従業員だったとしてもね、使われてるとかさ、そういう意識で働いてるとねつまらないし腹も立つし、ただそこのね意識をちょっとね受け方変えるだけで全然仕事もはかどるし、毎日がめっちゃ楽しくなったりもするのでね、特に人間関係なんて一撃でクリアなんで、そういうところをね、じゃあ学んでるのと学んでないのって全然違うんだよね。それをねその福島の従業員教育に入れようかなと思って、まあもちろんこっちでもやろうかなと思います。思ったけどね。そう。まあ、そんな話はいいかどうでも。あとさ、ねえ、ルビコ、車検だったのよ。水曜日、車検持ってこうと思ったら、朝さ、エンジンかかんないんだよね。なんか、カチカチカチカチカチカチとか言って。何みたいな。あ、これバッテリー上がったかなと思いつつね、YouTube 上げて。そうなんだか分かんないみたいな感じで、ね、やったんだけど、まあまあバッテリー上がりだろうなと思って、であのすごいね、あのロードサービスがさ、昔はさ車がね延故したりとかさ、バッテリー上がっちゃったとか鍵閉じ込めたとか言ったらさ JAF 呼ばなきゃいけなかったじゃん。で今さ車の任意保険ね、まあ、今回はね住友海上だったかな、なんだけど、そこに連絡してしたらなんかそういうねロードサービスがついてるのよ、付加価値として、自動車保険の付加価値として。それなんかすごい頼りになるよね。そういうのってさ昔はなかったじゃない、自動車保険なんてね、まあぶつけてしまったら直しますよとか、なんか交通事故の時には保証しますよとかね、それがあの自動車保険のね本来のものであって、であとは価格勝負だったじゃない、なんかね、IOE に制損保にするのかね、損保ジャパンにするのか、ね、住友損保にするのかみたいなさ。でも今はねそういうなんだろうな、ロードサービスみたいなね付加価値がついてて、めちゃ安心だよね。なんかどっかで車故障しちゃってもそうだし、事故の時はもちろんそうだし、故障しちゃってもね、そういうところに助けてもらえるっていうのがさ、で呼んでね治ったら治ったでいいし、治らなくてもね近所の自動車整備工場までは運んでくれるんで無料でね、だからほんと便利だなと。でルビコの場合はねバッテリーをねじゃないかと思ってたんで、それも伝えて、でバッテリーをね、なんだろう、ジャンプコードで、ね、生きてるコードとつないで、まあ、エンジンさえかければさ車ってねダイナモで充電がされるから、壊れてなければ問題ないんだけどね。でその辺も数値を測ったら問題なかったんで、でエンジンかかって、 そのまま車検には持ってったんだけどですよ。なぜからねドタバタしちゃって結局何もできなかったんですけどね、その日はね朝活はね何もできなくて、ちょっとねペース落ちましたけども、なんかさ車検とか点検とかってさ、なんかお医者さんみたいなもんじゃん、ね、車のお医者さんみたいな感じじゃん。そこに行く時になったらいきなり体調崩してなんか具合悪くなるとかさ、子供かっちゅうね、ほんとほんと困るぜと思って、まあ原因はなんとなくね、セキュリティが反応しちゃってで余計な電力を使っちゃってたのかななんて思うんですけどね。ただまあ今ねそうなんだよ、まあ古い車なんで今からで極力なんかねそのいきなり止まっちゃったりとかもないように元気に走りたいから、点検をね車検のついでにいろいろ点検してもらってんのよ、悪い部品があり予防効果必要なのはないかみたいな感じで、でそれができてから見積もりもらって、でそれでじゃあやりましょうみたいな感じで発注かけるんで、ちょっとね上がってくるまで時間かかりそうなんでね、ルビコのいない生活に耐えられるかって感じでつまらないね感じですよね。やっぱりああいう自分の本当に好きなものが身近にあると人生張り合うじゃない、なんか楽しいみたいな、これがあるから頑張れるみたいな、ないからさ今ちょっと悲しいかなって思った時にですよ木曜日。そうこれは僕のねビジネスパートナーの王氏のね BMW M6 というもう化け物みたいなねエンジンが乗っかってる車が納車されたわけですよ。納車というかうちに運ばれてきたわけ、一時的にねちょっと預かるんだけど、やばいんだこれが。 YouTube 上げますけどね後でね、やべえ車だマジでめちゃめちゃかっこいい、まあ、BMW のさ4ドアの車なんだけど、まあ、グランクーペっつってさクーペなんだよね、クーペだけど4ドアみたいな、ちょっとかっこいい形してんだけど、いやもうやばいんだ、エンジンがやばい、まずもうね580馬力なんじゃそりゃっていうぐらい580馬力って何よ、軽自動車が10台分ぐらいのなんかそんな馬力があるみたいなさそんな馬力いるみたいな、そんなパワーいるみたいなね、それぐらいのパワフルなねエンジンが乗っかってる車なんだけど、内装がまたやばいんだよね。先いるオレンジって言ってオレンジ色のシートねなんですよ、めちゃかっこいい。天井がまたもうなんじゃこれやっていうぐらい、まあオールカー張りでね、いや高いんだろうな、新車の時の価格でね1800万ぐらいの車なんだけど、すごくない、そういうの買える人って1800万だよ BMW で、驚いちゃうよね。まあそれはまあ中古なんでね、9年落ちかな、9年落ちで、価格的にはもう半額以下だね、全然半額以下、半額以下って3分の1ぐらいかな、結構リセール落ちますよね。でもなんと6000キロしか走ってなくて9年前の車なんだけど、もうピッカピカよ、全然もう新車の匂いがするぐらい、やっべえ車来たと思って、もうすごかったですよが木曜日ね。で金曜日はね大阪行ったんですけどね、大阪京都ね行ってきたんですけど、これまたねドタバタしてきましたけどね、いろんな仕事があって。そうでも僕の会社ね、昔元部下で山口智之っていうのがいるんだけど、京都で、ね、勤務してるんだけど、彼が、まあ、新卒からね28年間つったかな、だから今52ぐらいなのかな、52ぐらいの、いや違うか、28年か、まあちょっと分かんないけど、で退職したのよ3月31日で、でもう最初出勤日が金曜日っていうことだったんで、でちょっとね、会ってきたりしたんですけど、山口智之はね持ち株会で株いっぱい持ってたからね、上場した時にもうすごいことになってたんですよ。やっぱりさ、上場前の株を持ってて、でそこから上場するとすごいね、持ち株買い持ってて、でそこで途中で上場した人たちってみんな偉いことになってんね、まあ、僕もそうだったんだけどね、ただ彼の場合は僕の5倍ぐらい持ってたんで、 えらいことになってるはずなんだよね今ね、資産が。だからもう富裕層になっちゃってるからね、もう何やってもいいんじゃないみたいな感じですけど、ちょっとね次何やるかみたいな話もねできたりして、まあ、面白かったですよね。で今日はシークレットパーティーでしょ。シークレットパーティーも面白かったな。やっぱね面白いね、マスターマインドとね話すとね。あそうそう、今週のさトピックスで言ったらさ、あのヨーロッパはさ行けるらしいんだよね。あオーストラリア行けるのは知ってたんだけど、ヨーロッパはワクチンとかさなしでもう OK なんだって。入国ウェルカムみたいな、すごくない。もうねイタリア行きますよ今年絶対。イタリア行く一人旅、一泊二日でイタリアローマ行って、あの写真撮ってきますよ。ローマに行ったぞっていう証拠だけ撮るためにもうイタリア行ってイタリアン食べてきますよ。もうね、本当はナポリに行ってねナポリタン食べたいんですけど、いやナポリにナポリタンはないよって話だけど、そうでローマ行きたいですよね。なんかねイタリアといえばなぜかローマなんだけど、行ってみたいなと思って。でワクチンいらないんだったら絶対行けるじゃないですか、うん、もうハワイよりローマじゃないや、そうそうハワイよりイタリア行ってもう遊んできますよっていう事実をね今週知ったわけ。イタリアは何もいりませんよみたいな話、えマジか、えじゃあイタリア行くみたいな感じ。ただ日本に帰ってくるときにね、陰性証明がいるのでイタリアである、PCR 検査しないといけないらしいんだけど、そんなのもねいつまでやってんだよって話だよね本当ね、うん、もういいからマジでもうマスクとかやめようぜって感じだけどなかなかね、難しいよね。まあ未だにテレビでさコロナの感染者何人とかやってること自体がさ全然進んでないじゃん。なんかねどうなんだかって話ですよねということでまあそんなね、まあ3月の最終週&4月の一週ちょっとみたいなね、そんな週でしたね。みんなどうでした、今週は面白かった。桜がもうね本当明日最後だね、今日朝最後なんで、できれば明日桜を見てね、うん、天気いいといいんだけど桜を見てなんかね春のありがたさというかね春の訪れをね、うん、ちょっと感じて。でも実際春は今からだよね、もう青々としたね、木々のね、うん、そのなんて言うんだろうな、たくましさというか恵みというかね、そんなの知れるのって今からじゃん。桜はそのね序章に過ぎないから、うん、まあね楽しみですよ春。なんか春、うん、夏が一番好きなんだけど春も好きだよね、秋も好きだし、まあ冬ぐらいかなちょっと微妙なのはまあそんなのどうでもいいですけど、そんな感じでね、もう時刻は今2時1分になってしまいました、うん、私もね明日早く起きたいので、そろそろ今週のカチンラジオはお開きにしたいなと思います。今週もいろいろありました。もう何の話したのかもさっぱりね分かんなくなってきましたけど、ね、まあ元気にね、新しい年度も始まったことやし、ちょっと元気にねワクワクと進化を遂げながらね行きたいなと思っております。ということで今週のカチンラジオは以上になります。ではでは、おやすみなさい。また来週会いましょう。 Good night.